こんばんは。今日は初めて来てくれた方々がいらっしゃって、まあ、名前まだ挨拶もしてないんですけど、マーリさんのお父さんと、あとはお兄さん、はい、ようこそおいでくださいました。リエンスケルウェルコメン。いや、フィント、ノルウェーからのお客さんですね。はい、感謝します。今晩はヨハネの手紙第1の2章7節から11節をご一緒に読んでいきましょう。ヨハネの手紙第1、2章7節から11節まで。今晩も YouTube で夕拝会ご一緒してくださる皆様、感謝します。ご一緒にイエス様に向かっていきましょう。イエス様の言葉を聞いていきましょう。はい、ヨハネの手紙第1、2章7節から11節をご一緒にお読みします。はい、愛する者たち、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉のことです。しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理、あなた方にとっても真理です。なぜなら闇が消え去り、まことの光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまり、つまずくことがありません。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。アーメン。天のお父様、あなたのお言葉を感謝します。あなたのお言葉は永遠で、変わることなく同じ力を持ち、命を持って今私たちに望んでいてくださることを感謝します。天のお父様、一人一人私たちを新しく捉えてください。あなたのお心に近づかせてください。イエス様、あなたなしに私は何一つできません。ただ私を、私たちを強くしてくださるあなたによってだけ、どんなことでもできることを感謝します。あなたの皆を呼びます。あなたを見上げます。アーメン。ヨハネは独特の書き方をするので、ヨハネのスタイルっていうのはもうすぐに分かりますよね。こう一つ一つ転がしていくと新しい面が見えてくる。転がすと新しい面、また転がすと新しい面、まあ素晴らしいことだと思います。そのヨハネを通して神様が私たちに語ってくれています。愛する者たち、私たちはいつも愛されているものです。まあ、日本人はね、愛ってことあんまり使わないですからね。ある日本人の男性が奥さんに、君のことを愛してるんだよ言ったら、何言ってんのあなた、気持ち悪いって言って、困ったもんですよね。とか、ま、もうちょっといいのが、何かしてほしいのとかって言ったらしいんですけど、いやもう困ったもんです。でもそんな中にも違う日本人がいるんです。私は結婚式をさせていただいていた時期もずいぶん前ですけど、必ず結婚する2人と1週間前には会うようにしていました。よくご両親がついてくるんです。 ある時おじいちゃんおばあちゃんもついてきて大人数だったんですけど、そんな中で私は日本人の男性、特に年配の男性は愛してるよなんて言ったことがねえだろうと思ってたんですよね。それで若い二人に愛してるって言ったことありますか？ほとんどの人ははっきり言わないんですけど、ふふふって笑った人間は言ってるんですよ。はあっていう顔してる人間は言ったことがないんです。でも、お父さんお母さんたちはあんまり言わないかもしれませんって言ったら、おじいさんがそういうことは私らの年になってから言うもんですって言われて、私はもう参ったと思いましたね。まあ普通の場合、日本人はあんまりその愛するという言葉を会話の中では使わないですね、普通は。でも愛がないんじゃないんですよ、愛情があるわけです。面白いですね。大阪の大学の教授をしていた先生、この先生も奥さんに愛してるなんて言ったことがなかった。スイス人の宣教師から言われた、言いなさい、なかなか言えないって。だからちょっとふざけて言うことにしたそうです。愛してるよなんて言っちゃってとかって。かわいいですよね、本当にかわいい。もうそれその先生僕個人的に知ってるんですよ。だから本当にこの人いい人だなと思いました。で別の手も使ったそうです。愛してるって言ったら君どうするとか。もうノルウェー人には分かんない世界だと思いますけどね。でも神様は聖書を通して私たちにいつもあなたは私の愛するものだと言ってくださるんですよね。で神様が言ってくださるときは何言ってんのよって言っちゃダメですよ、それは。ちゃんと受け取る必要があるんですけど、僕も含めて自分も含めて日本人の多くは受け取り方を知らない。愛してるよって言われてどう受け止めていいかわからない、これは悲劇です。僕も宣教師から We love you って言われて、と思って、まさかこう僕に惚れたわけでは、全然そういうわけはないんですよ、そんな風にしか連想できない自分がいたんですよ。でもそういうものでも神様は絶えず愛を語り続けてくださるので、やがて私たちはそれを受け取っていくんですね。神様からの愛を受け取るっていうことが一番大事なことではないかと僕は確信しています。もう何度も言ってごめんなさい、でも聖書は自分を愛しなさいと命令しているというのは本当ではありません。聖書はそんなことは言っていません。だって自分を愛することが神様の命令だということは自分中心になることですから。そうでしょ。ここであなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令、初めから持っていた古い命令です。その古い命令とはあなた方がすでに聞いている御言葉のことです。ユダヤ人にとって持っている命令、御言葉っていうのは律法だったんです。イエス様も聖書と言って律法のことを指しておられます。ユダヤ人は最初から律法を与えられていたんです。で、その律法の命令、それは何だったかっていうと、自分を愛するんじゃなくて人を愛することなんです。神様をまず愛し、そして次に人を愛することなんですね。愛するとは自分ではなく他の人を先にするということであるかのように聖書は語っているんです。神様が自己中心だったらイエス様が来るはずはなかったんです。神様は罪を犯した人間たちを何とかして生かそう、永遠に生かそうとしてイエス様を使わせてくださった。イエス様もこの地上での生活の間、 自分のことを顧みないで、いつも大した感謝もしない人間たちの癒しのために全部の日中の時間を使い、夜は夜で天のお父さんにお祈りをされました。イエス様の姿を見ると、愛するっていうのは自分よりも他の人、まずは神様で、次に他の人を優先することだっていうことが分かります。そしてここで言われているのも実はそういうことでした。神様は律法を通して実はどのようにお互いを愛し合うのかということを教えてくれたんです。実際にいろんな命令がたくさんあるように見えるんですけれども、それは実は具体的にどうやってお互いに愛し合うのかということでした。律法は悪いものではない、そう聖書に書いてあります。律法は養育係だ、私たちをキリストに導くものだ。古い命令、なんかどうですか皆さん、古いっていうとなんとなく良くないっていうイメージ持ってませんかね。不思議ですよね。いやだから高齢者バカにされるんですよつい高齢者の話になるいや何十年ぐらい前ですかね、40年ぐらい前にアメリカで本当にその社会で役に立たなくなったと誰かが決めた人たちを殺してもいいっていう法律を作ろうっていう動きがあったんですよ。亡くなってないですよ今。高齢者で認知症になった人たちは安楽死させてもいいというふうにしようではないかっていう動きはずっと続いているんです。どういうことですかそれは。誰か他の人の判断であなたはもう役に立たないと言ったら殺していいっていうことなんですよ。そんなことは聖書の真逆なんです。そういうことはまさに自分を愛している人たちの考え方なんです。私たちはそういう世界に住んでいて、いつ何時それが公にならないとも限らない。現にオランダでは安楽死させることが法律で認められてるんですね。オランダは世界に先駆けてその安楽死を認めた国です。法律で認めた国です。安楽死っていうとなんかすごく聞こえがいいんですけど、それは神様に対する反逆です。命は神様が作られたものです。その命を人間の判断でこの地上での肉体の命を終わらせるということは神様に対する反逆です。私たちは神様が律法の言葉を通し、イエス様が語られた言葉を通して、法律の原則は何かということを実は知っているんです。法律の原則は何でしょうか。法律を一言でまとめたら何でしょうかって言ったら分かりますよね。ある律法学者がイエス様に聞いたときに、イエス様が答えられた言葉です。先生、律法の中で一番大切な戒めはどれですか。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛しなさい。第二もこれと同様です。自分を愛するように隣人を愛しなさい。律法のすべてはこれにかかっているとイエス様が言ってくださいました。律法がそれを言っていなかったのではないんです。言ってるんですけど、イエス様が見事に一言でまとめてくださったのです。だから使徒ヨハネがここで新しい命令を書いているのではありませんというのは本当です。律法は愛することです。神様を愛すること、お互いを愛することです。その上で8節で、しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。律法がはっきりと強調していなかった部分はどこにあるでしょうか。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。 新しい命令は兄弟の愛なのです。立法の時代、ユダヤ人はユダヤ人以外の人間を異邦人と見て、自分たちとは違う人種と見ました。自分たちは神様に選ばれた特別な人間だと見ていました。でもイエス様が来てくださったことによって、イエス様を受け入れるその名を信じた人々はみんな、異邦人であろうがユダヤ人であろうが、神様の子供となる特権が与えられたと聖書は断言しています。みんな神様の子供となったっていうことは、イエス様にある人々はみんな兄弟姉妹だっていうことなんです。その兄弟として愛するということが新しい戒めでした。だからイエス様は言われました。私は新しい戒めをあなた方に与えます。互いに愛し合いなさい。兄弟として、同じ神様の子供として互いに愛し合いなさい。今世界の状況を見たら何が見えるでしょうか。ヘイトスピーチ、憎しみです。自分と同じ考えを持っていないものを憎むことが今ものすごい勢いで蔓延しています。イエス様は言われました。終わりの時代には不法がはびこるので、多くの人の愛が冷える。まさにその通りです。不法、立法を拒絶し立法に反対するので、愛が冷え切っています。憎しみが蔓延しています。そんな中でイエス様につながる私たちに、神様は何をしなさいと言っておられるんでしょうか。互いに愛し合いなさいなんです。まず私たち、イエス様にある私たちがお互いに愛し合うのを見たら、世はイエス様が神様から使わされたことを知るとイエス様が言われました。ここで言われているのはそれです。兄弟を愛する、お互いを、イエス様の体がお互い愛し合うときに、私たちは光の中にとどまるのだと言っています。この光というのは蛍光灯の光ではありません。本当の光、イエス様ご自身です。私たちはみんなイエス様の中にとどまりたいと思っていると思います。イエス様の中にとどまるということは兄弟を愛することだとここに言われています。皆さんはどうか分かりませんけど、私の中の小さな部分、大きい部分じゃないですよ、私の中の小さな部分は面倒くさいなと、人を愛するのは面倒くさいですと私の小さな部分は思っている、古い自分って言いますか。でもそれは面倒くさいとか分からないとかやりたくないとかっていう世界ではなく、イエス様の命令です。周りの世界がどんどん神様に逆らう勢力が強くなっているかのように見える中で、私たちはだからこそ神様を愛し、イエス様を愛し、お互いを愛していくということをますます教えてもらい、そして実践していく必要があります。だから愛が攻撃されています、教会の中で。サタンは何を攻撃しているか、イエス様につながっているクリスチャンです。そのクリスチャンが愛から離れていくとサタンは大喜びです。だから愛が攻撃されています。でも私たちの神様は私たちの味方です。ご聖霊の神様はいつも共にいてくださいます。そして私たちのためにうめきながら祈っていてくださいます。私はこれを忘れることができない。もう随分前にハッと気づかされました。え、聖霊の神様がうめきながら祈っている、いまだによく分かりません。でも聖書は真実です。ローマ人への手紙8章26節に書いてある。なぜなら私たちは どう祈ったらよいかわからないのですが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って取り出していてくださるんです。私が皆さんの前でこうして立っているのは、私にできることではなく神様の憐れみです。イエス様が取り出していてくださり、聖霊の神様がうめきながら祈っていてくださる。私は自分が落ち込んでいるときにそれを思うと感謝でいっぱいになります。聖霊の神様はこんな落ち込んでいる自分のためにこそうめきを持って祈っていてくださるのか。神様は理解を超えているなと思います。私たちの神様は祈る神様です。イエス様が取りなしていてくださいます。聖霊様がうめきを持って取りなしていてください。あなたが私が神様のものすごい愛の対象であることは、私にとってそこに現れている。聖霊の神様がうめきを持って取りなしていてください。ノルウェーではあんまりうめくっていうのは良くないんじゃないですかね。人がいるところでも一人でもうめくことあるのかな。人間だからあるとは思うんですけど、本当にあなたのために涙して祈ってくれてる人知ってるでしょうか。私はそれを21歳でこれからノルウェーに行くっていう時に、アメリカ人のお世話になった宣教師を訪ねた時、奥さんがそれをやってくれました。穏やかに話していて、いろいろ質問されて、ノルウェーに行って何するのとか質問されて、普通に話していたと思ったらいきなりその奥さんが泣き始めました。で、僕は分からない、なんで泣いてんだろうと思いました。どうしたんですかって、あなたに日本にいてほしくて悔しくて泣いてんだって言われました。忘れることができません。日本に帰ってこないと思ったんですけど、もしかしたらその奥さんの祈りが答えられたんですかね。私たちは聖霊様に祈られている存在です。だから私たちは愛することができる。だから私たちはどんな人も諦めなくて済むんですけど、諦めたくなる自分がいる。でもやっちゃダメです。私たちはイエス様にあって光の中にいるのです。イエス様が光なのです。すべての人を照らす誠の光があって世に来た。この光は人の命であった。ヨハネの福音書1章9節。イエス様が命であられ、私たちがイエス様のうちにある、光のうちにあるということは、互いに愛し合うことでどんどん強くなっていきます。私たち教会グローバルミッションチャペルは新しくされる必要があると本当に思います。私もその必要があります。教会もその必要があります。もしかしたら私が辞めた方がいいのかなと正直思っています。でもそれは神様が決めることですから、人間の一存ではありませんが、少なくとも私たちは今このような世界にあって新しくされる必要があります。何が新しくされるのか、神様を愛する愛が、お互いを愛する愛が新しくされる必要があります。そしてまだイエス様を知らない人たちを愛する愛が新しくされる必要があります。神様はそれを願っておられます。その秘訣はイエス様の中にとどまることです。光の中にとどまることです。憎しみは暗闇をもたらすんです。憎しみは私たちにとっての最悪なのです。人が憎んでも神様は、痛くも痒くもないってことはないでしょうね。もう人が憎むことを神様は悲しまれます。でもその害を被るのは私たち人間です。だから私たちは憎むということは できない。憎むことは暗闇の中を歩むこと、自分がどこに向かっているかわからないこと、人生の目的がわからなくなることです。神様は私たちを愛して戒めを与えてくださいました。でも神様は戒めを与えてあとは自分でやれという方ではなくて、私たちがその戒めを守ることができるように祈ってくださり、それゆえに他の人々を祈りに招き入れ、祈りに向かわせ、そして私たちが愛の中にとどまることができるように状況を整えていてくださいます。本当に今日本のために祈っている世界のクリスチャンが増えています。ものすごく増えています。この間もロメル先生が来ました。イェレミア先生、彼も10年前に神様から言われた、日本をあなたの祈りの情熱としなさい。イェレミア先生の上に立つリーダーもそうです。そっちの方が私の友達なんですけど、そのダニエル先生は日本のことなんか全く興味がなかった、優秀な人でした、ビジネスマン。でも神様から牧師になれって言われて、牧師、まあ教会をしているわけ、突然神様から日本のために祈れって言われたんです。それも10年前です。この10年の間に世界のいろんなクリスチャンが、日本と関係がないところにいたクリスチャンが神様に言われて日本のために祈れって言われてるんです。この国で必ず何かが起こる。だって神様が動いておられるんですから。でも日本にいる私たちがボケっとしていたらダメなんです。私たちも日本のために祈り、いわきのために祈り、お互いのために祈り、そのようにしてイエス様の光の中にとどまっていきましょう。ある人が言いました。祈ることは愛することだって。愛することは祈ることだ。それは大いに言えていると思います。私たちは祈られています。私たちは神様に期待されているんです。だから私たちは世界のためにも祈りましょう。イランのために祈りましょう。ナイジェリアのために、中国のために。クリスチャンは迫害されています。インドでも、私の友人、私たちが知っているデバダナム先生も暴力を受けました。車がめちゃくちゃに壊されました。私たちがこうしている間にも世界のあちこちでクリスチャンが迫害されている、殺されている、牢屋に入れられている。私たちは自分のことだけを考えて、日本のことだけを考えて生きることはできないんです。ここで言われているように、兄弟を愛する者は光の中にとどまる。目に見えるところにいる兄弟だけではもちろんないんですよね。私たちは祈っていきましょう。神様に期待していきましょう。やがて日本が神様の訪れを受け取るとき、それは日本が良くなるためではありません。日本人が救われ変えられることによって祝福が世界に行くためです。日本人を通して。いつも神様はそのように働かれます。私たち教会も最初はノルウェーからの宣教師が加え入れをしてくれました。ノルウェーの生徒たちが祈ってくれています。私もますます神様を求めて祈っていきましょう。祈りの中でもっと神様に近づいていきましょう。そしてお互いに分かち合いましょう。神様の素晴らしさを、祈りの課題を。そのようにしてお互いの中に、お互いのために祈り合っていく中で、神様は必ず次のステップを見せてくださるはずです。そういうわけで私たちに必要なのは、神様の愛に飛び込んでいく道、祈りの道をもっと開拓することだと思っています。よろしくお願いします。一緒に神様を求めていきましょう。お祈りします。天のお父様、本当にあなたが私たちを一瞬も目を離すことなく見ていて、見守っていてくださり、愛していてくださることを感謝します。 愛が全く分かりませんでした。しかしあなたは忍耐の限りを尽くしてくださり、私を今日まで生かしてくださいました。天皇お父様、感謝します。愛する家族に助けられ、私を愛してくれたたくさんの人々に助けられながら、今も祈っていただきながら、それは私に限らずみんなそうですが、そんな祝福の中にいる私たちをもっと天のお父様助けてくださって、お互いを励まし合いながら、もっともっと祈っていくものにしてください。日本を大変革してください。いわきを大変革してください。そしてあなたの素晴らしさが、あなたの命が、あなたの愛が、日本を通して、日本人のクリスチャンを通して世界にもっと蔓延していきますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。